皆さん、こんにちは。双輪車中のメンバーがお送りする車中ラジです。今回の番組は、双輪車中のメンバーが日本全国で自然の中での体験活動に取り組んでいる方々をゲストにお招きし、お話ししていくというものです。本日は第5回お届けするパーソナリティは、双輪車中共同主催の小沢と、
今年から、総員社中の幹事をやらせていただいております、ウィンドサイドの谷です。
よろしくお願いし
よろしく
ま
お願い
す。
します。
この後ご紹介しますが、ゲストにお迎えするのは、ソニー青少年自然の家の菱川祐希さんです。はい、後ほどご紹介したいと思います。それでは、谷さん、
はい。
第5回目ということで、私もまだラジオに出て、でも3回出てます、私は。
そうですね。
はい。これまでは、道草より道気まぐれラジオという桜井さんのラジオで、何度か私は代打だったり、ゲストで出演しているんですけれども、谷さんのご紹介、なかなか、知らない方もいらっしゃると思うので、はい、ここでお話をちょっと谷さんに振って、谷さん、ちょっと簡単に自己紹介いただいていいですか？
はい、ありがとうございます。私、三重県亀山市でウィンドソイルという団体で代表しております。主に乳幼児の、児童の親子を中心に、地域に根ざした自然体験活動をしたいと思いまして取り組んでおります。また、大学では学生さんたちに自然保育の授業などさせていただいたり、市内の、管理している、里山公園というところで環境整備や環境教育のサポートなんかを行っております。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。谷さんはもともとは、NPO 法人国際自然大学校の職員されていたので、私の大先輩ですよね。
そうですね、何か かぶっ
大
て
先
はない
輩
んで
です す
けどね。
が、はい、その後、千葉県の、千葉の、自然の上に行かれて、所属は千葉自然学校
そう
で、
です、そうです。うん。
なりますね。はい。そこから亀山に移ったということです
は
ね。
い。
はい。ということで、
そし
先
てあ
輩、
れ
どう
で
も
すね、
よ
小
ろし
田
くお願い
君
し
と
ま
は
す。
波紋のチームで、電子ジャーナルの波紋でね、小田さん編
そうで
集
す。
長、今までやってくださってて、私
はい。
は副編集長だったんですけど、
はい。
バトンタッチということで。
そうです。
はい。
私は、第11回まで編集長をさせていただいて、谷さんにバトンを引き継いで、第12回からは谷さんに、モンの編集長をお願いするというふうになっておりますので、どうぞ、谷さんよろしくお願いしま
よろし
す。
くお願いします。頑張り
は
ま
い。
す。
あと、谷さんのこと、なんかで聞いたことあるな、名前っていう方は、もしかしたら、ジョラ2025の、
瞬間。
はい、優秀賞ということで、どうも、おめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴
あり
ら
がと
しい
う
で
ござい
す
ま
ね。
す。
はい。実は波紋の編集部員は、私以外全員、ジョラの受賞者ということで、谷さんと徳田くんと小林さんという素晴らしい方々が運営をしている波紋というものがございまして、谷さんにもこうやって関わっていただいているということで、本当に感謝しております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、実は今、ちょっと波紋のお話ししていましたが、今回は、あれですね、谷さんが、ゲストの石川さんを呼んだのも波紋がきっかけということで、
はい。
ね、後ほどちょっと詳しくお話を聞いていきたいなというふうに思いますが、はい、ちょっと我々が話しすぎて、石川さんが 登場できないと、一番ちょっと話欲しいのは石川さんなので、はい、じゃあゲストの石川さんを紹介したいと思います。石川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
すみません、前説がちょっと長くなりすぎてしまいまし
い
て、
えいえ、はい。
石川さん、私、ちょっとさっき、初めましてっていうふうにちょっと切り出しそうになったんですが、私は東京でね、石川さん会ったことがあったということで、はい、大
お
変
久し
失礼いた
ぶり
しまし
です。
た。お久しぶりです。はい、では、今、このラジオで、聞いていただいている方は、まあ、波紋を見て、いただいている方もいるかなというふうには思うんですけども、石川さん、初めましての方もいらっしゃると思うので、簡単にこう、プロフィールを教えていただいてもいいですか？
はい、私、石川祐希と申します。国立ソニー青少年自然の家に今勤めています。その自然の家は国立施設なので、大元が独立行政法人国立青少年教育振興機構って多分覚えられないと思うんですけど、はい、業界の人はなんとなく知ってるかなと思いますが、全国28箇所あって、僕、転勤族なので、はい、立山にいて、室戸に行って、で、東京に行って、で、今、ソニーに来て4年目ですね。はい。いろんなところの出会いの中で、大阪さんにも会ったことがあったり、谷さんにはこの奈良にいるときに会ったりして、はい。いろんな人と出会わせていただいているところです。はい。
なるほど、ありがとうございます。そうか、僕は東京にいるときに会った
そう
の
です
で、
ね。
4年以上前になっちゃうんですね。
そうですね。4年以上、東京にいる多分1、2年目の時なんで、6年前ぐらいとかになりますかね。
大変お世話になっております。機構の皆さんにはとてもお世話になっております。ありがとうございます。はい。谷さんは、石川さんとは、もう昔からのお知り合いなんですか？
昔からじゃない、最近ですよね、しか
最
さん。
近ですね。
ね、
はい。
こう、
この3年以内ですね。
そうです、そうです。
なるほど。活動で利用したという感じですか？
いやいや、ですね、お隣、奈良は三重県のお隣なんですけど、鹿さんとこの国立のソニーで大変お世話になっていて、三重県で森林教育指導者養成講座っていうのを、実施していて、あと、三重森林教育シンポジウムっていうのが、もう去年で3回目なんですけど、そこでお会いしたんですよね、きっと。
そうですね。
ね。
はい。僕たちがその講師側で行っていて、まあ、僕の前任者の高瀬がそこでつながり始めて。で、移動もあって僕が公認でそれを、指導者養成講習をやったりだとか、つながり持ってそのシンポジウムにも参加させていただいている中で、谷さんにもお会いしましたし、それこそ昨年度のその指導者養成講習と言いながらも、抱き合わせで同時に子ども向けキャンプを、指導者が実践してみるっていう、そういう何ですか、学びながら実践するっていう構図でやってるんですけど、そこの参加者に谷さんのお子さんが来ていて、
そうなんでは
い、
す
そうなん
よ。
ですね。
母さんと
参加
し
者父
て。
兄とのつながりっていう形にもなっております。
素
素晴
ニ
ら
ルリーダー
しい。
のね、養成でコーディネートをソニーの方でやっていただいて、県と共催っていう形で、ね、お願いしてるところで、そうなんですよ。そういう接点でお会いし
な
た。
るほど。いや、参加者としても参加しているとは僕は思っていなかったので 素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。で、今少し、ソニーでね、やられてる活動の話もあったかなというふうに思うんですけども、他に菱川さんの方で、まあ、自分の所属している団体でされてる活動とかあれば、簡単にご紹介いただければなというふうに思います。
はい、今僕がソニーで特にやっていることっていうと、林間学校の受け入れをするときに、まあ、プログラムの指導だとか、いろいろしているんですけども、僕、ちょうど今年度、部署が変わって、直接、指導する立場の係になったので、より一層コミットすることが多いんですけど、今、ソニーは一番力入れてるじゃないですけど、売りにしてるのは森林環境教育プログラムっていう活動をですね、学校さんの利用の中で使っていただいています。子どもたちが森のことを、まあ、座学で学んだものを実際に目にして、手に触れて、自分がどう森とつながってるかっていうのに気づいてもらうような、はい、そんなプログラムを提供しているんですね。で、やってるものを僕は今まで見てたんですけど、なんか気持ち悪いなって思う瞬間があって、何かっていうと、森林大事にしようねって言ってる割に自分のフィールドがぐちゃぐちゃなんですよね。
なるほ
どう
ど。
しても手が追いついてないのが仕方ない部分もあるんですけど、この森をもっとどうにかしたいなっていうふうに思いながら、こう、今も整備だとか頑張っているところですね。
なるほど。はい、今、我々は、まあ、ラジオこれ、やりながら、お互いでこう、画面でね、見ながらやってるんですけど、石川さんの画面には、ソニーのね、大自然が映ってるんですけども、結構森の奥深い感じですか？ソニーの立地としては。
立地としてはですね、本当に今目の前に見えてる黄緑色がソニー高原っていうので、
はい、
まあ
ソニー
木は
高
一本
原
も
で
立って
す。
ないわけですよね、草原なので。 山焼きして茅を維持管理するっていうことを文化的に残そうってやってるところなんですけど、その周辺の山はほとんど、林業のエリアなので、全部杉かヒノキなんですよね。
なるほど。
はい。でもこれも、もう売れない市場が、需要がなくなってきていて、立てっぱなしだとか、担い手がいないからっていうので、どうしても荒廃してきているのも実態なんです。
なる
まあ、
ほ
そ
ど。
んな中で、僕たちはその横で活動しながら、それを守ること大事だよねって言いながらやってるわけですね。
かなり広さもあるんですか？
そうですね。広いは広いんですけど、割と、建物自体は、ぐっと縮まってあって、森自体は広くて、借りてる土地がほとんどなので、はい。それをね、いろいろ手入れしながらとか、県に聞きながらだとか、地主さんに聞きながら頑張って整えているところです。
なるほど。
木になるとね、やっぱりここ大渋滞を起こすんですよ。ソニーの、こう、それ貢献は、すすきの、名所で、ね、一時大渋滞なんですよね。
大渋滞ですね。この先3時間、渋滞ですっていうようなところに看板がもう立てられるぐらいで、はい、おまわりさんは、逆走かじゃないですけど、もうこれ以上、ここだともう夕日見られないから帰ったらって言うぐらい、はい、渋滞が長すぎて、はい、僕は週末に、その土日だとやっぱり一番混むので、週末に出かけると夜中にならないと家に帰れない渋滞があって っていうことが起きてるので、はい、いわゆるオーバーツーリズムみたいな感じにはなってますね。
そうなんですね。ちょっと
はい。
今、すごくのどかな風景って
い
イ
や、
メー
す
ジ
す
だっ
き
たっ
なん
て
で
いう
すよ、
とこ
全部。
ろ。そう
なん
な
か、
んですね。
関東で言うと仙石原みたい
なるほど。
な。ね。
ぜひ、このラジオお聞きの方は、一度このソニー、青少年、自然の家、あ、青少年、自然の家ですね。これをまたホームページ出すと、ホームページのトップにね、お写真が出ておりますので、ぜひ見ていただければなという
はい。
ふうに思います。ありがとうございます。じゃあ、今、お話しいただいた活動をやってる中で、実は、この波紋ですね。今回、谷さんに、編集をお願いして、誰かいい人波紋で掲載できないかなということで、お話を進めていたんですけれども、谷さん、これ、つながってますかね。あ、大丈夫そうですね。
はい。大丈夫ですかね。はい。
谷さん、今回、ソニーの
な
石
ぜ
川
比
さんに
嘉さん。
お願いしようと
は
いうふう
い。
に思った、こう、経緯があったりすると思うんですけど、
はい。
ちょっとお聞きしていいですか。
はい。波紋の、団体紹介を、選ばせていただく中で、47都府県にリーチしようということで、今回は奈良だったんですね。で、奈良で私が、皆さんに紹介したい人といえばっていうと、ウィズナチュラの岡本麻友子さんと、菱川さんって思い浮かんで、で、今回、菱川さん、ここ2年ぐらいでお会いしてて、すごくエネルギーを感じていましてですね、密かに。
おお、
まあ、なんていうんです
私
か
も
ね。
感じてます、今。
すごく、熱い思いを持っていて、ね、やっぱりこう、ぐいぐいとこう、引っ張ってくれるような存在の方なんだろうなと思って、ちょっとお近づきにもなりたいし、どういう思いを持ってやってらっしゃるんだろうっていう、こう自分の直感の中でこう興味もありまして、塚さんにちょっとコンタクトを取ってみたいなと思ってですね、そこまで、ね、お話をこう好意にさせていただいてたわけじゃないんですが、当たって砕けろと思って大ちゃんに、大ちゃんってキャンプネームなんですけど、連絡を取らせていただいたという経緯があります。
なる
はい。
ほど。ありがとうございます。ちょっと大ちゃん、今、ラ
はい。
ブコールがありましたが。
いや、嬉しくてにやけてますね。
ちょっとニヤニヤしながら今聞いておりましたが、
はい。
ありがと
褒
う
め
ござい
ら
ま
れ
す。
るの苦手なんで。
いやいや、確かに僕も、お顔を見て、絶対会ったことあるってさっき思い出しましたし、さっきお話ね、少しラジオ始まる前にさせていただいたんですけども、ものすごくエネルギッシュな熱量がお持ちなので、今回波紋ね、原稿を書いていただきまして、今回は大地の再生師、西尾さんの、取材をしていただいたということで、残りのお時間は、この西尾さんとの、この、 ことだったり、なんでこう、西尾さんを取り上げようと思ったか、みたいなところも含めて、ちょっとお話しいただきたいなというふうに思います。大ちゃん、お
はい。
願いします。
わかりました。はい。西尾さんに出会ったのはですね、僕、先ほどもちょっと紹介した転勤族なんですけど、子供をですね、森の幼稚園に通わせたいなっていうことで、先ほども紹介になった、ウィズナチュラの岡本さんのところに子供を今通わせていただいていまして、そこでですね、もう僕がやってることよりも先にやってるんですよね。そこは天理市からキャンプ場を借りてですね、昔使ってたキャンプ場を借りて活動してるんですけど、どうしてもその森もずっと使ってなかったこともあって荒れていて、そこを整えたいねっていうところで、その中のスタッフの、なんですかね、メンバーの中に、その大地の再生師、西尾さんにつながる人がいて、その森自体をもうすでにそうやって、再興する、復活させようっていうことで活動されていたんです。で、僕はそこに、保護者として、そういう活動にも参加していったら、こう直接森を自分でなんとかできるもんだなって言って、僕たち森林環境教育っていうことを自然の家ではやってたんです
はい、言
け
って
ど、
ました
どうし
ね。
ても林業の目線で話をすることが多いです
な
よ
るほ
ね。
ど。
林業っていうと、やっぱ林業従事者の人たち、プロがやるっていうイメージが強いと思うんですけど、僕たちでも森のことにコミットできるぞっていうことに、そこでこう出会って、じゃあ自分でもやれんじゃんかって、さっきも言った、じゃあ自然の家自分でも直せるじゃんかって、どうしても自分たちがやろうとすると、じゃあ業者さんに本当に係などか処理してもらわなきゃいけないだとか、土木工事みたいなことしなきゃいけないだけじゃなくて、やれることが実際にある。で、それが、実際にはそういう土木工事だとその場しのぎじゃないんですけど、こう固めちゃうから、森にやっぱりもう一度ダメージを与えてるっていう実態がある。
な
そ
る
れ
ほど。
を、いや、自然にあるもので、自然の元通りにしていくっていうことが、僕たちが住む近くにある森っていうのは里山っていうんですかね、こう里山をこう守っていくための技術っていうのは、別に、近代土木が、普及するまではやっていたわけなんですよね。そしてそれを生活の中に使っていくみたいなサイクルがあった実態を、こう、もう一回元に戻していける。全部を戻すなんて必要はないんですけど、でも実際に自分たちが使っていった、この森を、もう森を消費しながら来た、この今までから、こう、共生するっていうことをできないかなと思った時に、この大地の再生っていう手法がすごくマッチするし、自
なる
分
ほど。
でもできる、子供でもできるっていうところで、ぜひこれを、自然と、関わる、私たちの業界の人にもっと知ってもらいたいなって思ったので、こう取り上げているわけなんですね。
この西尾さんとの出会いも、このソニーの中でされたということですか？
そう、西尾さんに出会ったのは、そのナチュラでの活動で整備に来ているのが西尾さんだったんですよ。で、西尾さんに、いや、ぜひともこういうふうに広げたいので、うちで研修会みたいなのをやって、うちの活動の中に組み込みたいから、職員研修をやるので来てほしいって、講師依頼として来てもらったのが、この春ですね、年度末にさせていただいたんです。はい。で、そこで、どんなことが今後展開できるかなっていうのも含めてですね、ご相談しながら、はい、活動をして、それを今、自分の、自然、波紋のとこにもインスタ載せましたけど、自然の家のインスタでも、どういう効果があるよとか、こんなことできそうだよっていうのを今、森を元気にっていう連続シリーズで、インスタでも発信できたらいいなっていうので、作ってる最中ですね。
今回、西尾さんにお話しする中で、新しいこう発見とかなんかありましたか？
いや、もう本当に一貫して、まず、西尾さん自体が面白い人なんですけど、なんですかね、大地の再生やってること自体は、本当に小学生理科でもやって、なるほどなって思うようなことしかやってないわけなんですよね。それが森っていう大きな規模、大地っていう感覚でやってるだけなので、皆さん、こうやってみたらなるほどってなるかなっていう感じが、改めて整理しながら、感じれたところです。波紋の中でも紹介してますけど、 ね、プランターで植物育てて、水が抜けなかったら腐っちゃいますよね。うん、それ、土が全部水浸しで空気も吸えないから、植物が苦しい思いをしてるって言ったと、それが森規模で考えたら、コンクリートの建造物だとかが蓋をしてる、水が逃げる場所がないっていう、そこを理解すれば、じゃあ、どっかしらか水が逃げ出すようなところがあれば、ちゃんと、次入ってくる水もあるし、空気が通る道があれば、ちゃんとふかふかな土ができて、微生物が育って、大地が、豊かになれば、植物も育ちやすいっていう循環がやっと元通りになるっていう。うん、それを僕たちもできるよねって。だ
こ
から、
れ的
それ、
にはですか、スコップとかでこう、空気の穴とかを入れてくって感じですか。
ああ、それもできますね。本当に縦にまっすぐ穴を掘って、で、そこに糸状菌って、糸状に白く伸びる菌、糸が伸びるように、その菌が育ちやすい環境を、住処となる水面を入れたりだとか、栄養になる、腐りやすい、枝だとか、もう半分腐っているような菌の枝を入れたりとかして、栄養にしていっぱい育てていくと、そこが、菌糸が伸びて、そこが水道にもなり、空気の通り道にもなり、で、大地が豊かになっていくっていう、そういう構図ですよね。それこそ菌糸なんかだと、最近だと、菌ちゃん農法とか言いますよね。あれもよくほとんど一緒だと思うんですよね、僕は。そんな感じはするんですけど、はい、一緒だっていう人がいたりとか、違うっていう人は言ったことは聞いたことないですけど、はい。で、本人だが公式です、一緒ですって言ってないんで、なんとも言えないですけど。
大地の再生のその取り組みとソニのこれからこうどういうふうにこうコミットしていきながらこう構想とかって大地の中にあったりするんですか？
はい。僕としてはですよ。自然の家でやることなんで、僕一人で勝手にやったらね、早く独立したらって怒られますけど。うん、僕はでもね、施設として、広げていけたらいいなっていうことでは、中で話はしたいんですけど、この、何ですかね。一つ、その自然体験活動をどこ切っても、実は地球のためになってるみたいな、ことになることが、いいなと思っていて、その森林環境教育プログラムっていう体験をしなくても、他の体験で、例えば野外炊事をすれば、どうしても、薪を使って、で、それは間伐材でうちは提供していて、あ、それで森の資源を使ってるんだなって、有効活用してるんだな、その先に、さらに出た炭を、これを大地の再生に活用してるよって言うと、あ、森に返していってるんだなって。これ何のためになってんだろうなとか。で、さらにそれがカーボンニュートラルの考え方で言えば、炭素を森に返す。そして、炭自体はすぐ、分解されないので、それが長く大地でこう保管される、炭素貯蔵が起きてるって言ったら、あ、そっちにもつながるんだなっていうので、本当に総合的に全体計画として、こう、自然の家が、カーボンニュートラルおよび、この生物多様性っていうところをこう作っていけたらいいな。それが、全所体制でどこを切っても森のためになってるみたいなところを、利用者に感じてもらえるようにできたらいいなって思ってます。
すごいいいモデルですね。国立がやるからこそ、なんかこう、広がりが出てくるような、私も県立でね、施設で働いてたから分かるんだけど、その取り組みがモデルになって、またこれが広がっていくといいなって、今のお話を伺ってて、すごく感じています。
いや、本当ですね。もう、実は僕も、谷さんも、このね、大地の再生士の、森人の映画を、実は見ていてね、ラジオ聞いてる方知ってるかもしれないですけど、なので、すごく、今回、波紋に登場したことに、驚きがあって、すごい
そうなんですよ。
まさかこういうところに出てくるとはということ
嬉し
で、
かったんですよ。
嬉しかったです。はい。
いや、そう言ってもらえて、いや、僕はだから、実はもう知ってる人がいるとか、もう仲間がいるとか、共感してやるっていう流れが、どんどん広がっていくんじゃないかなっていう、その話聞いてですね、すごくワクワクしてますね。
はい、本当にそう思ってます。はい。
やりたいですね。
そう
やり
で
たい
すね、ぜひ。 僕も施設ね、団体で抱えてるので、ちょっとこの考え方はぜひ入れたいなというふうに思う部分が強くあって、まあ、ちょっとお時間も来てしまったので、
はい。
最後、今の熱い思い、自分のね、施設にもということでしたが、まあ、今回、このラジオを聞いていただいている、皆さんに対しても、視聴者の方に対しても少し、一言いただければなと、思いますので、石川さんに最
はい。
後、みたいなというふうに思います。お願いします。
はい。ですね。僕自身は最初そんな森に対して興味みたいなのはなかったんですけど、まあ、自然体験やっていく中で、楽しい思いをさせてもらった森を、消費してきた時代が一時期あったのかなって、まあ、レジャーで使い始めた時代があったとは思うんですけど、今度はそれを、返していけるように、森と共生する、そんな世の中を作っていける、人もちゃんと森のために返せるような、そういう循環を作っていきながら過ごしていきたいなと思っています。で、それの一つに、この大地の再生っていうのができるかなと感じているので、一緒にそれをやってくれる仲間が全国に一人でも増えれば、きっと次は2人増えて、4人増えて、8人増えてって言って、はい、たくさんの仲間とこう森を、大地を良くしていけるんじゃないかなと思いますので、そうすればもっと豊かなね、体験活動がもっともっと増えるんじゃないかなと思うので、はい、そうすればみんなも楽しい、体験がもっと増えるっていうので、いい循環を生みたいなと思っていますので、一緒にやる仲間を募集しています。
いいです
素晴ら
ね。
しい。
乗った。
素晴らしい。はい、私もぜひ乗ります。
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。ということで、今回のゲストは、ソニー青少年自然の家の、菱川由紀さん、大ちゃんにご登場いただきました。大ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。素晴らしい。
はい、素晴らしいお話、ありがとうございます。いや、なんかこう、ちょっとこれ動かないといけないなというふうに思わされる、はい、ラジオでした。ありがとうございます。はい、では、最後はお知らせをして終わりにしたいと思います。今回は第5回となりましたが、次回第6回は、5月12日月曜日、ゲストは海遊び社、代表の八木沢潮音さんに、ご登場いただきます。本日もお聞きいただいた皆様ありがとうございました。自然体験活動についてもっと学びたい、一緒に活動を盛り上げたいという、ふうに思った方は、総輪社中で運営するオンラインサロン桃の部屋へぜひご参加ください。詳細は、総輪社中ホームページからチェックをしてください。そして、波紋、電子ジャーナルで運営をしております、谷さんだったり、大ちゃんにもご登場いただいておりますので、ホームページよりそちらもぜひチェックをしてください。お待ちしております。それでは、
お待ちし
ラ
て
ジ
ます。
オ以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。